こんにちは。今日のディープダイブへようこそ。今回はですね、北野優花先生の身体診察に関する詳細なガイド、ホスピタリスト誌に載ってたやつですね。これを深く見ていこうと思います。これ一見すると専門的なんですけど、実は患者さんとの向き合い方とか、あと見過ごしがちな大事なサインに気づくヒントが満載なんですよ。
そうですね。この資料は、系統立てた診察、いわゆる通詞の身体診察をどう実践してそれを続けるかっていうところに焦点を当ててますよね。忙しい中でもちゃんと重要な情報を見つけるための、本当に実践的な知恵が詰まってるなと感じます。
で、今回のミッションはこのガイドから医療者だけじゃなくて、あなたが知っておくと役立つかもしれない、そういう観察とかコミュニケーションの、核心部分を抜き出すことです。では早速、紐解いていきましょうか。まず興味深いなって思ったのが最初の対面ですね。自己紹介と患者確認、これがすごく徹底されてる。名札を見せて、ちゃんと目を見て、名前と身分というか役割を伝える。これ忙しいとつい省略しちゃいそうですけど、なんでこれがそんなに大事なんですかね。
やっぱり患者さんって誰に何を話したらいいか分かんなくて不安ですし、あと重要な情報を伝えそびれるリスクもありますからね。特に臨床メモ2にあったご家族の名前を間違えて説明しかけたっていうヒヤリハット事例、あれはその重要性をよく表してますよね。動揺してると全然違う名前でもあれって気づかなかったりするんですよ。だから患者さんだけじゃなくてご家族にもちゃんと名前を確認する、これが信頼と安全の第一歩ってことですね。
なるほどなるほど。思い込みは禁物と、アイコンタクトも強調されてましたね。臨床メモ1にもありましたけど、つい電子カルテに目が行きがちですけど、まず相手の顔をしっかり見て話す、基本的なようですけど、これ意識しないと難しいかもですね。
そうなんです。その一瞬一瞬の積み重ねがやっぱり信頼関係を築くので。
次にですね、これ面白い視点だなと思ったのが H&P 症例 VS ABC 症例っていう考え方。この判断がいわば診察の入り口になるってことですか。
その通りです。じっくり話を聞いて身体所見を取るべきか、つまり H&P ですね、それとも気道、呼吸、循環、ABC の確保みたいな緊急対応とか検査を優先すべきか、これを瞬時に見極める必要があるんです。例えば資料にあった50歳男性の上腹部痛の例、バイタルが安定していて症状が長引いてるなら、H&P でじっくり原因を探ると。でももし血圧が低くて冷や汗かいてるんだったら、それはもう ABC の問題だと、すぐに処置が必要になってくるんですね。
ああ、なるほど。その見極めのためにまずバイタルサインと、あと頭骨動脈の触れ方とか手の冷たさとか、そういう第一印象を確認するわけですね。この素早い判断が後の流れを大きく左右すると。
まさに、で、その判断の先に透視の身体診察があるわけですけど、これは全身を系統的に見る、型を持つことの重要性を説いてますよね。
そうですね。全部をここで紹介するのはちょっと難しいですけど、特になるほどって思った点をいくつか。例えば副鼻腔の圧痛チェック、臨床メモ3でしたっけ。
敗血症、つまり血液にばい菌が入っちゃう重篤な状態ですね。その原因がまさか副鼻腔炎だったみたいな事例です。左右を比べながら抑えてみる、一見地味ですけど見逃しがちな感染源を見つけるいいきっかけになりますね。
あと腹痛の診察でお腹を押さえた時の痛みと、背中を軽く叩いた時の響くような痛み、 CVA 叩く痛って言うんでしたっけ。どっちが強いか尋ねるテクニック、臨床メモ4。これも診断を絞り込む上ですごく実践的だなと感じました。牙状検査の前にこれだけの情報が得られるって大きいですもんね。
そうなんですよ。触診とか問診で得られる情報って本当に多いんです。下肢の診察も同じですね。臨床メモ5、入院した時にちゃんと左右差がないか見て記録する、それだけで後で足が腫れてきた時に DVT 深部静脈血栓症とかを疑う上で、これは入院時からあった変化なのかな、それとも新しく出たのかなっていう、すごく決定的な判断材料になります。
ああ、ベースラインの把握。
ええ、それが極めて重要なんです。
そのベースラインの把握っていう点で言うと、神経診察も印象的でした。 臨床メモ6ですね。一見関係なさそうな肺炎の患者さんとかでもルーティンとして簡単な神経診察、例えば手足の動きとかをなんかラジオ体操のように一通りチェックしておく。そうすると後で麻痺とか予期せぬ変化が起きた時に、あれ入院の時はこうじゃなかったぞって気づける可能性が高まると。
まさに習慣化の力ですよね。そしてこれも見落としがちですけど、すごく大事なのが下着とかおむつで隠れてる下陰部の診察、臨床メモ10。ショック状態の原因が実は、そこに隠れてることがあるんですよ。例えばフルニエコエソっていう急速に進むちょっと危険な皮膚とか軟部組織の感染症だったり、あるいは子宮脱、子宮がこう下がってきちゃう状態ですね。それが原因で尿路感染を起こしてたりとか。
うわー、それは気づきにくいですね。まさに全身をくまなく見るっていう意識が診断のスピードとか正確性に直結する、そういうことなんですね。
その通りです。一つ一つの所見をこう丁寧にちゃんと取って、それらをパズルのピースみたいにつなぎ合わせることで初めて全体像、つまり正しい診断に至ることができる。これってまあ医療に限らず問題解決の基本かもしれませんね。
本当にそうですね。今回のディープダイブを通して単なる診察手順の紹介っていうだけじゃなくて、系統的な観察がいかに多くの情報をもたらして私たちの思考を助けてくれるのか、その力を改めて感じました。丁寧な対話、的確な状況判断、そして系統的な観察、まさに見る、聞く、触ることのなんか奥深さを感じますね。
そうですね。観察して情報を統合して判断する、このプロセスっていうのはどんな分野にも通じる普遍的なスキルだと思います。
最後にあなたにも問いかけてみたいと思います。この系統的に観察して小さなサインから全体を推測するというアプローチ、あなたの仕事や日常の中でどういうふうに応用できるでしょうか。ちょっと考えてみると何か新しい発見があるかもしれません。今回のディープダイブはここまでです。